寝ても眠れない日本人へ。この番組は株式会社パシフィックウェーブ田中圭介がお送りするラジオコラム番組です。目的と目標の違いを正しく理解し整理すれば、人生はもっと楽しく生きられる、そんなメッセージとともに、より豊かな人生を送るためのさまざまな生活術を紹介する番組です。この番組は株式会社パシフィックウェーブの提供でお送りいたします。
プロゴルファーの藤田博之です。私はジェルトロン枕をもう10年以上愛用しています。ジェルトロンの不思議な動きによって首や頭がニュートラルな状態で保てるので、とてもぐっすり眠ることができます。あなたもぜひジェルトロン枕をお試しください。これは本当に優れものです。
お求めはマイズルのパシフィックウェーブ、電話 0773-75-8688 にお問い合わせください。
改めまして皆さんこんばんは。この番組のアシスタント藤本香織です。そしておなじみこの番組のホストをご紹介いたします。株式会社パシフィックウェーブ代表取締役田中圭介さんです。田中さん、どうぞ今夜もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
田中さん、先週の放送で、はい、少し終盤に告知をさせていただいたんですけれども、はい、田中さんは、今週もう明日になりますよ ね、
はい、
2月16日にポリテクカレッジで、はい、ポリテクビジョン in 舞鶴、このイベントの中で特別講演をされるんですよね。
はい、そうなんです。非常に大役を頂戴いたしまして、私の失敗談を聞いていただければ、何かこう勇気が出てきていただく方が一人でもあればありがたいなと、このように思ってる次第です。
いやー、でも今回舞鶴でね、直接田中さんのお話が聞ける機会ということなんですが、
はい、
今回テーマが、はい、舞鶴の下町ロケット世界に挑戦というタイトルだと思うんですが、
はい、
田中さん、これ下町ロケットというのはどうしてそう
な。そうですね、はい、前も城南中学校の時もちょっとよく似たタイトルでお話はしたんですけども、実は下町工場っていうかな、下町ロケット、テレビご覧になった方はご存知の通り、佃製作所っていうのが出てきて、佃製作所の持っている技術が帝国重工業に、ロケットのですね、エンジンの一部として採用される、要するに宇宙開発に下町の技術が反映されていく、日本でも大阪の方にそういった下町の皆さん方が努力されて、いろいろと新しいものを作られたりっていうのもあると思います。で、私ども自身もいろいろと開発してジェルトロンという商品を作ったわけですけども、これがおかげさまで、アメリカの褥瘡諮問委員会という、世界中の床ずれを、考え、また対策するという、そういった世界最先端の会議でずれの吸収をする機能が大事だと、はい、いうことが定義をされて、その中でその定義に合った商品が世界にどういったものがあるのかということを考えたときに、うちの商品が最もその定義に該当している機能を有しておると、いうことになりましてですね、はい、それで褥瘡学会なんかでも、床ずれの日本の学会でもいろいろと、学会発表させていただいたりしている。この技術をなんとか大手の企業さんと、コラボレーションをしながら、社会貢献、お役立ちができていけるようにつなげていきたい、このあたりが一つ下町ロケットと呼んでいただけたところなのかなと、こう思ったりしてるんですね。
納得です。
ありがとうございます。それとたまたまというか、
はい、
実は下町ロケットに出てくる佃製作所の顧問弁護士の神谷弁護士っていうのがいますよね。 あれ本邪魔子のめぐみさんが演じてるのかな。実は私どもの顧問弁護士も、東京虎ノ門のツインタワーにいますけども、鮫島弁護士といいまして、この鮫島弁護士の生き様を池井戸潤さんが面白いので小説にして直木賞を取ったのが実は下町ロケットという本なんですね。ですから、まさにうちの顧問弁護士が下町ロケットの弁護士であるということも、偶然というか、はい、そうなんですね。で、鮫島弁護士のことをちょっと触れておくと、
はい、
立派な弁護士、舞鶴にもいらっしゃいますしするんですが、とにかく特許のことについて、非常にその 専門的にやられているっていう部分に関しては、まあ、日本でもあの、まあ、負ける裁判を絶対やらないみたいなことを、佃製作所の神谷弁護士も言ってましたけども、まあ、そういったようなフレーズも多分池井戸潤さんに、鮫島弁護士が話してたんじゃないかなと思います。まあ、そういうふうな生き様を、まあ、小説にされた。それが、まあ、また私どもが同じようなことをですね、大手企業さんといろいろと問題が起こったりして、それの解決に鮫島弁護士に出ていただいたりというようなことがあったので、まさに下町ロケットのあのドラマみたいなことを結構僕やってきたなとこう思うんですね。あの前にも一度お話しましたけども、実はうちのジェルトロンというのはあの食べても大丈夫っていう素材で作ってます。
そうだったんですか。
というのがですね、あの認知症のおじいちゃんおばあちゃんのお客さんが非常に多くて、寝たっきりのおじいちゃんおばあちゃんの多くがもう認知症の症状が出てる方が多いんですね。そういう方々にご使用いただいているとですね、実はこう、うちのジェルの素材っていうのは触ってるとグミキャンディに似てるので、グミキャンディを食べてた時の記憶がポッと出てくると、それは枕じゃなくてマットじゃなくてグミキャンディという食べ物に見える。とするとカバーをから取り出してでも噛みちぎってでも食べられちゃうんですね。ですから食べていい素材で全部作ってるわけなんですね。でところがまあその本田さんなんかとの契約の中ではですね、食べることはまあないので、ただ自動車にのシートに搭載しようと、こういう話になったもんですから、はい、でそういうふうな商品を作るときには燃えないようにしないと、事故が起こったとき車にエンジンから火が出てシートが一番先に燃えちゃったということで、ドライバーが亡くなるということは、まあ、決してあってはならないことなので、だから少なくとも、燃えない機能をつけてくれということで燃えないものを完成させました。まあ、そういったようなことで本田さんの要望にお応えして、本田さんの基準で作ったりしたんですけども、まあ、なかなか契約っていうのはうまくいかない部分がありましてね、自動車業界だけの独占ということで、お話を進めてきたんだけども、いざ商品ができると、自動車以外何でも使わせろっていうふうな、まあ、ちょっとこう高飛車な言い方になってきましてね、まあ、その後で、本田さんもジェット機を売り出したりされたので、まあ、そういったところにお使いになろうかなという構想もあったのかな。まあ、これは僕の憶測でしかないですけども、そんなことを思ったりしました。ただ大事なことは、まあ、下町ロケット の, あのドラマの中でもよく似たことが起こったんですけども、先方大手さんの言う通りにサイン契約書を交わしてしまったりすると、あと自分たちがいくら開発してもですね、全て、まあ、うちの場合だった本田さんの、認証のサインをもらわない、許可書をもらわないと商品化できない。自分が作ったものなのに自分で自由に使えない、なおかつ、まあまあ、大手さんに、今回だったら本田さんにコントロールされてしまう、ある意味会社取られたと同じようなことになりますよね。だから自分がものづくりをする喜びっていうのはそこになくなるので、うちの方は自ら本田さんと契約解除をしたわけですね。でその時に揉めるといけないので、まあ、鮫島弁護士にきちっと入ってもらって、これで本田さんの方も、まあ、裁判かけるということであればうちの方鮫島弁護士出しますよと、まさに帝国重工業の本田対下町ロケット、佃製作所がパシックウェーブという構図でちょっと戦いがあったということになりますよね。だからそういう、まあ、体験をこう振り返ってみると、まさにあのドラマそのままやってきたなというふうなことがありまして、そういったことも少し16日にはお話をさせていただきたいなというふうにまあ思ってます。でぜひともあのそうですね、大手と付き合うときってみんなやっぱりちょっと敷居が高いというか、
そうですね、
で何かついこう偉い人と接しているように思っちゃうと思うんですね。
下手に出てしまいます
ね。そうですよね。でも対等でやはりやっていただきたい。特に若い技術者の方々、まあ、若い経営者の方々で自分の発明したもの、開発したものについては本当に自信を持ってですね、対等に、大手でも誰であろうとも、まあ、ここで逆に言えば自分より小さな会社の人と接するときでも対等に、そういった優しさ、おおらかさを忘れないようにしないといけない。ちっちゃいうちはそういうふうにはできても、だんだん自分が大きくなってきて、自分より小さな人たちと、小さな規模の会社の人たちと付き合おうとしたときに、偉そう横柄っていう態度が出てくるようじゃ、これはまた大企業にかかっていくということと同じになると思うので、 常に平常心を持って取り組まないといけない、まあ、このあたり平常心というのがパシフィックウェーブという穏やかな心の波動というのがうちの社名にあるところなんですね。
そうだったんですか。
平常心というのがパシフィックウェーブという一つの思いなんですよね、
はい
はい、ウェーブはこれ心の波動なので穏やかな、心拍数といいますかね、まあ、そういったことを表現しています。でパシフィックというのは本当にこの穏やかというもう最たる言葉でですね、なぜかというと地球上で一番大きな海、太平洋ですよね、あれパシフィックオーシャンって言いますよね。だから地球の中で最も例えば20メーターの大きな波が立ったとしても日本海で20メーターっていう規模を見るのと太平洋で見ると20メーターぐらい凪にしか見えないんですよね。だから大きなところでということで考えていくと穏やかな海っていう、まあパシフィックオーシャンということになるので、まあ、私はそのままを平常心ということにまあ置き換えて社名にまあしているというようなことです。
は
い、まあ、そんなようなことも少し触れながらまあいきたいなと思いますけど、まあ、当日、
はい、
とにかく私の失敗談をいろいろとお話を申し上げて、ぜひともまあ学生のポリテクの、あの大学でお話をさせていただくことなので、まあ19歳、20歳、18歳そのあたりの学生の皆さん方にもぜひ勇気を持っていただきたいなと。
そうですね、
はい、で自分自身のやってることに自信を持っていただきたい。人の目がどうあるか、人の価値観で、自分のやってることがどう評価されるかじゃなくて、もっともっと本当に自分がこれが正しいことだと、またはこれが自分の一つの、まあ、生きてきた役目みたいなものを感じることができればですね、ぜひそれを真剣にやっていただきたい。人の価値観で自分の生き方を考えないでほしいっていうふうなことをちょっと強く明日は16日はお伝えしたいなというふうにも思ってます、はい、
あ、学生さんたちにとっても本当に、はい、有意義なお時間になりそうですが、
はい、
一般の方もご聴講いただけるんですよね。
そうですね、あの別に私の方、あのポリテクさんの方から有料であるとか、あの一般の方は困りますって聞いてませんので、ぜひ無料ですし多くの方々にお運びいただければありがたいなというふうに思います。
はい、舞鶴の下町ロケット世界に挑戦、パシフィックウェーブ田中圭介さんの特別公演は2月16日2時15分から開催されます。場所はポリテクカレッジ京都、こちらにぜひお越しください。やはりあのラジオで聞いていただくお話もいいですけれども、
はい、
あの私はいつもダイレクトにお聞きしているので、はい、田中さんのお顔を見ながら直接その生声で聞いていただける本当に絶好の機会ですから、
はい、まあ、多少オーラはあのラジオで聞いていただくよりも伝わるんじゃないかなと思いますね、は
い、本当にそうだと思います、
はい、よろしくお願いします。
ぜひ皆さんのお越しをお待ちしています。今日のご出演はこの番組のホスト株式会社パシフィックウェーブ代表取締役田中圭介さんと、アシスタントは藤本香里でお送りいたしました。田中さん、今夜も本当に素敵なメッセージをありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん、今夜も素敵な夜をお過ごしください。また来週のこのお時間にお会いいたしましょう。おやすみなさい。
おやすみなさい。明日お待ちしてます。
お待ちしてます。この番組は株式会社パシフィックウェーブの提供でお送りいたしました。